今日は聖書の言葉を通して神様が私たちにおいてくださる私たちに対する価値について学んでみたいと思います。はじめに旧約聖書の創世記1章の27節26節1章26節27節をお読みします。創世記の1章26節と27節をはじめにお読みします。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。というふうに書いてあります。この創世記の一章を読んでいきますと、神様は人間を作る前に全ての被造物をお作りになりました。それは全て神様は神様の口から出る言葉によって創造されましたが、しかし人間だけは神様のご自身の手によって作られました。創世記の二章です。創世記二章の七節の言葉をお読みします。主なる神は土アダムの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられたと記録されています。神様はご自身の手によって土を練って、そしてご自身に似たものとして形作られ、そして神様ご自身が私たちの鼻に命の息を吹き入れてくださいました。で、先ほど読んだ創世記の一章を見ますと、特に26節、我々にかたどって作ろうと書いてますけれども、これは姿形が似ているだけではなくて、この内面、心の内面も神様に似たものとしてその人間を作られました。要するに人は神様のご品性を持ったものとして作られたんです。そして神様は神様が作られた被造物を支配するものとして人間をエデンの園に置かれました。しかし残念なことに人間はサタンの誘惑に負けて罪の世界に入ってしまったのです。この後蛇がエヴァを騙して、そしてエヴァはアダムを騙して、神様から言われていた食べてはいけないというその木の実を食べて罪を犯してしまいました。キリスト教の世界にいる罪とはご存知のように神様に背を向けることです。神様がいけないと言っていることを破って、そのいけないことを行うこと、神様に背を向けることが罪です。このことによってアダムとエヴァはエデンの園から追放されたと創世記3章に記録されています。このことによってこの地上に罪というものが入ってきました。人はエデンの園で永遠に生きるはずでした。しかも神様と、そして神様が作られた美しい大自然と共に永遠に生きるはずでした。しかしそこで人が罪を犯すことによって人の世界に死というものが入ってくるようになったのです。ローマの信徒の手紙5章の12節をお読みします。新約聖書のローマの信徒の手紙5章の12節の言葉です。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように死は全ての人に及んだのです。全ての人が罪を犯したからですと書いています。神様と共にエデンの園でずっと永遠に死ぬこともなく生きるはずであった人間は、神様からいけないと言われていたその木の実を食べてしまったのために罪の世界に入ってしまい、そしていつかは死ななくてはいけない、そういう存在になってしまいました。しかし神様は、神様ご自身がその手で土を練られて、そして神様ご自身が鼻に命の息を吹き入れてくださった大切な作品を捨てることはありませんでした。それは人間が神様に背を向けたとしても、どこまでも自分のもとに帰ってきてほしい、 人間がどこに行こうと、どんなに遠くに行ってしまうとも、神様は私のもとに帰ってきてほしいと切に願っておられたのです。ヨハネの福音書17章を読みます。新約聖書のヨハネによる福音書17章です。ヨハネ17章の2節そして3節を読みます。ヨハネ17章の2節3節です。あなたはここにすべての支配、人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一の真の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。このヨハネ17章はイエス・キリストが十字架にかかれる直前ゲッセマネの園で祈られた祈りが記録されています。でこの祈りの冒頭でイエス様は神様に対して神様あなたはここにすべての人を支配する権能をお与えになった。この子人というのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストはこの地上にいるすべての人を支配するその力を与えられた。それはすべての人に永遠の命を与えるためだと書いています。父なる神様は大切な一人子であるイエス・キリストをこの地上に送られた。それは私たちの罪を全て背負って十字架にかかられそこで死ぬためでした。そしてイエス・キリストの十字架の死を受け入れる者には漏れなく必ず永遠の命が与えられるというんです。人は罪を犯すことによって永遠の命を失いました。しかし今神様はイエス・キリストをこの地上に送って十字架にかけそのことによって人々に永遠の命を与えるチャンスを人々に与えてくださったのです。それほど神様は人間に対する深い価値を持っていらっしゃいます。同じ新約聖書のマタイによる福音書10章をお開きいただきたいと思います。マタイによる福音書10章です。10章の、28節以下のところです。ここには非常に有名なスズメの例え話が出てきます。マタイの福音書の、10章の29節から読みます。マタイ10章29節です。2羽のスズメが1朝に読んで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だからそれ以来あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っていると書いています。2羽のスズメが1羽さえで売られている。その1羽さえあなた方の父のお許しがなければ死ぬことはない。それほど本当にあの小さなスズメにさえ神様は目を向けておられるというんです。で同じこの話をルカにある福音書を見ますともう少し具体的に書いています。ルカにある福音書の12章です。ルカにある福音書12章の6節からあります。同じスズメの話ですがルカはもう少し詳しく書いています。ルカ12章6節、5羽のスズメが2朝に読んで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはないというふうに書いています。マタイの福音書の方には2羽のスズメが1朝に読んで売られていると書いています。そしてルカの方を見ますと5羽のスズメが2朝に読んで売られていると書いています。ですからここの話を合わせて見ていくともし4羽買うならば1羽はおまけでついてくるということです。でそのおまけの1羽でさえ神様がお忘れになるようなことはないと書いています。スズメよりも人間はもっと価値のあるものだ。だからあなた方は恐れることはないというふうに イエス様はここで人について説明されています。私たちはそれほど価値あるものとして神様は私たちに目を向けてくださっています。一度は神様を裏切り罪を犯しました。しかし神様はイエス・キリストをこの地上に送ることによってもう一度永遠の命を得るそのチャンスを与えてくださったんです。神様は最後、イエス様が私たちを迎えに来る直前、大きな震いにかけられます。キリストに本当に従う者とそうでない者を分ける厳粛な震いです。私たちはこの震いに残るために神様が私たちを本当に価値あるものとして見てください。そしてその価値を、そして愛を受け入れ、キリストに従っていくと決心するならば、永遠の命が与えられることを信じる。その厳粛な時、信じるのか信じないのか、それを決める厳粛な時に今、私たちは生かされています。そしてこれから私たちは、信じるものと信じないものとをはっきりと分けていく。その振りの時に今、差し掛かっているんです。私たちは本当にキリストに従っていくことを決心する前に、私たち自身が神様からどう見られているのか、そのことをよく聖書を通して理解する必要があります。何度も何度も罪を犯すにもかかわらず、神様は私たちを招いてくださいます。罪を犯したからもう放っておくのではなく、いつでも帰ってきてほしい、それをずっと神様は待っておられます。しかし私たちは終わりの時が来る直前に神様に従っていく、キリストに従っていく決心をしなくてはいけません。どんな時でも神様は私たちを招き、そして受け入れてくださいます。しかしそれは本当の終わりの時が来る直前までです。ヨハネの黙示録の最後を読みます。ヨハネの黙示録の22章です。ヨハネの黙示録22章の17節の言葉を読みます。新約聖書の一番最後、ヨハネの黙示録22章の17節の言葉です。神様はこのように私たちをヨハネを通して招いてくださっています。ヨハネの黙示録22章17節、霊と花嫁とが言う、来てください、これを聞く者も言うがよ、来てくださいと。乾いている者は来るがよ、命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい。神様は今私たちに決して乾くことのない命の水を与えようとしておられます。永遠の命を与えようとしております。しかもそれは与えなしに私たちに与えられると約束されています。イエス・キリストを受け入れること、キリストを知るのはもう今この恵みの時しかありません。一度失った永遠の命をまた私たちに与えようとしておられる、その特権に今日預かりたいと思います。そして与えなしに与えられる、いつまでも乾くことのないその水を飲み続けて天国に入る、その準備をしていきたいと思います。サタンはいつも私たちを神様から引き離そうと誘惑しています。しかしキリストがあのアルノでサタンと戦った時のように、御言葉だけがサタンに勝つことができるただ一つの方法です。私たちは御言葉を蓄え、そしてその御言葉を通して共にキリストに従っていく、そして永遠の命を得る、乾くことのない水を得る、その特権に共に預かってまいりたいと思います。皆様の目に主の豊かな祝福がありますように心からお願いいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。